インタビューのコーナーです。本日のお客様は、平取町二豚にお住まいで、知的障害者の施設、スズランにお勤めの本田淳さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです。
本田さんにはですね、2017年8月16日の第196回のインタビューコーナーにも出演いただいております。その時の内容を私が簡単にまとめまして、その上で新たに質問をしたいと思います。前回のまとめをちょっと私が読ませていただきます。本田淳さん、そして奥さん、子供さん2人の計4人で、千葉県の流山市で生活をされていました。ところが2011年3月11日に起こった東日本大震災によって、東京電力の福島第一原子力発電所がメルトダウンを起こしたことによる放射能汚染を恐れ、淳さんの父親の出身地である小樽市に身を寄せて、後に平取町、触れない町の親子留学で、触れない小学校へ子どもたちを通わせ、後に二豚に引っ越し、子どもたちを二豚に小学校へ通わせ、下のお子さんも今年の4月からは平取中学校へ通っていると。で、淳さんの職場が平取町、触れない町のスズランに変わったという状況ですけれども、それではちょっと質問したいと思います。まず北海道を来てからのですね、感想または何か気づいたことありましたら教えてください。
北海道には、今まで、過去何度か来てたことはあったんですけども、その時にアイヌ文化の、精神文化のところっていうのを、知ることがなかったので、それを知るようになったのが、一番大きいなっていうのはあります。
なるほど。北海道って言っても広いわけですよね。襟裳岬から宗谷岬までっていうと、北海道内結構あちこち行ったことありますか？
北海道のいわゆる観光地的な富良野とか、札幌、ところぐらいで、そんなにたくさんは行ってはいなかったんですけども、いわゆるアイヌ文化に関わるところっていうのは行ってなかったのかなっていうのはあります。
なるほど。北海道はどうですか？気に入りましたか？
いや、北海道はすごいですね。特にもうすごいですよ、鬼豚に。
冬になると雪もたくさん降りますし、気温も低くなりますけど、その辺は気にならないんですかね？どうでしょう？
多分この冬の厳しさがもっと緩かったらというか、なかったらもう本州のような流れになってただろうなっていうのは感じることありますね。
なるほど。寒さが厳しい方が快適ってことですか？
そうですね。ある部分、受け付けさせないような、環境を持ってるのが良かったのかなというか、なんていうんですかね、やっぱり商業化というか、工業化っていうのが、そんなに進まなく、できたるところもあるのかななんて思うこともあります。
なるほど。はい。それでは、平取町へ、引っ越して、初めは触れない町にお住まいでした。感想をお聞かせください。
ビラトリ町、もう何でも言っていいっていうことみたいなんで、ちょっと言いますと、ビラトリ町全体がアイヌ文化にすごくいいというか、すごくリスペクトしてるのかなと思ったら、あんまりそうでない部分もあったのも感じて、それはなんでかなっていうのを紐解くと、いろいろ歴史的なところで、なんでしょう。いろいろ皆さん複雑な思いというか、きっと罪悪感だったり、まだその国として謝罪できてないこととか、いろいろあるんだろうなと思いながら、その中で、アイヌ文化が、今現代でも、本当にハッとさせられるようないいものをつないでこられているものは、本当になんかここを訪れたものとしてはいいなと思って感動しています。
なるほど。今の話の中でそのリスペクト、尊重とか尊敬という意味だと思うんですけど、していない部分があるというのは、具体的にはどういう事例がありますか？そのアイヌ文化に対するリスペクトがないという。
何でも言っていいとは言ってもね、なかなか難しいですけど、やっぱり何でしょう、ある時代的にすごくそれを良くないと捉えていた人がいたんだと思うし、 それは国を挙げてやってたはずだし、昔の NHK の、ニュースだったのか、ちょっと見れた機会があって、そこではっきり、やっぱりこれは、なんだろう、アイヌ文化を良しとしてないというか、いわゆるアイヌ文化の大事にしているものよりも、その本州のその近代化してきたものをここに北海道に持ち込んで、これだけいいことやってるんです的な内容だったんですよね、
ああ、な
昔
る
の
ほど。
当時の。
あ、はい。
これを見た人は勘違いするなっていうのは今、私は感じて、きっとそれは差別だとか、なんて言うんでしょう。うまく表現できないですけど、そこに軋轢というかいろんなものを作っただろうなっていうのは想像はできましたね。
はい。それでは次の質問に移りますが、平取町二風谷へ住んでみた感想を聞かせてください。
そうですね。私は、いろいろ知れば知るほど、なんていうんですかね。私自身がザ・和人みたいなところがあって、その私の関わりが本当に今の現状でどう、関わりのところで、考えていったらいいかとか、あと、家族で来てる関係もあって、その子供に、歴史問題をいろいろ自分なりに子供に知ってもらおうと話したときに、ある時子供が、僕は生まれた段階でもう罪を負うのかなっていうようなことを言って、すごく、ドキッとしたこともあったんですけど、でもそのアイヌ文化のすごく魅力的な、やっぱり人として生きていく、この地球に、未来を考えて、これから子供、孫を、考えてた時に、すごく大事な、教えというか、考え方があるっていうことを、子供が、分かってくれたんだと思うんですけど、すごくそのアイヌ文化への思いっていうのを、入っていってるのを感じて、よかったなと思ってるところです。
はい。それでは次の質問なんですが、アイヌ文化またはアイヌ民族の価値観に期待することは何でしょうか？教えてください。
私はアイヌ文化のその精神的なところとは真逆で生きてたところも、やっぱり社会人で勤めてた時には持ってたかなっていうところがあって、やっぱり経済っていうものを考えてた時に、すごくこれは誰か他の方が言われた話なんですけど、経済を学べば学ぶほど、その我が強くなっていくっていうのがあるらしいんですよね。
なるほど。
これってアイヌの精神文化の、逆になってくるんだと思うんです。それで、今この現代を生きるには経済っていうのは切り離せないものなのかもしれないんですけど、我の部分との関わりっていうの、そのアイヌの精神性っていうバランスっていうのを、やっぱりこれからもっともっと、日本だけでなく世界が、持つ必要があるんだろうと、思ってるのを、親とも話す機会があったんで、そういう、話が父親からも出た時には、父親もすごい、いろいろ考えてんだななんて思ったこともありまして、そういう意味で今、アイヌの方だけでなく、私たちも、きちんとこういった大事なものを捉えて生きていきたいなとは思います。
はい。それではこれが最後の質問になりますが、FM ピカウシへ出演された感想を聞かせてください。
そうですね。人生、あとどのくらい生きてられるのかなと思ったときに、割とその本質の話だとか、学びの多いものにも時間を費やしたいなっていうのがあって、そういう中で、二風谷だったり、二風谷だけじゃなく北海道全島に、アイヌの方いらっしゃるわけですから、FM ピパウシは、すごくす、あの、まあ、これからの、生き方に、ヒントを与えるような、ものが、いろいろ発信されてるんじゃないかなと思ってるので、今後もいいものが発信されていったらいいのかなと思います。それをキャッチしていきたいと思います。
はい。本日のお客様は、平取町二風谷にお住まいの本田淳さんでした。ありがとうございました。